8. クローズアップ。文字や写真を音声にして伝える。音訳のプロフェッショナル。聞く人に寄り添って。8分。市では、すべての市民の皆さんに公平に情報を届けるため、市報をはじめとした市の刊行物の音声版を制作し、主に希望する視覚障害者の方に配布しています。この業務を担っているのが、清瀬市公共刊行物音訳機関。ここでは同機関の活動と音訳という業務について紹介します。ボランティアから始まった音訳業務。市報の音訳は昭和51年頃に個人的なボランティア活動として始まり、その後、声のボランティアに業務が引き継がれました。当時の音訳版は、市報などを要約したものを録音していましたが、平成9年に清瀬市公共刊行物音訳機関が設立され、現在では文字情報のほか、写真や図も音声で表現する全文音訳が基本となっています。清瀬市では全文音訳を早くから取り入れており、市の音訳の特徴の一つとなっています。音訳機関は現在25人ほどで活動しており、3つのグループに分かれて、市報清瀬、市議会だより、教育委員会だより、
ミズスクエア、
知恵の輪、市民生活便利帳、2年に一度を音訳しています。厳しいチェックを経てできる音声版。音訳作業は、録音日の2日前から始まります。市から市報などの原稿を受け取ると、担当分けや読み方の確認といった打ち合わせを行い、録音日まで各自で下読みを行います。下読みの際、意味がわかりづらい言葉や曖昧な表現は各担当が自身で確認します。また、視覚上は問題なくても、音声にすると分かりづらい箇所は、聞いて分かりやすい表現に変えるなど、ただ音声にするだけではなく、聞く人のことを考えて準備を行います。準備が整ったら、いよいよ録音。録音作業は基本的に2人で行い、読み間違いや抜けがないかをチェックしていきます。録音が終わったら、別の担当が構成を行い、さらに厳しくチェックをします。構成後、専用ソフトを使い、パソコンで編集し、視覚障害者の方が楽に使えるデイジーという仕様のマスター CD を作ります。その後、希望者分をコピーして作業は終了します。この作業は朝から夕方まで、時には夜までかかります。写真。録音作業の様子、専用ブースで行います、とあり、一人が録音し、もう一人が隣でチェックをしています。写真終わり。音訳業務の流れ。矢印で流れが示されています。原稿を受け取り。下読み。録音。構成。編集、マスター CD 作成、コピー、発送準備。主な音訳作業はこの通りですが、この他に単語の意味を調べたりするなどの下準備も行います。
図、終わり。
写真、完成した CD は専用ケースに入れて送付します、とあり、刊行物の名前が大きく書かれた完成 CD と専用ケースです。写真、終わり。音訳技術の向上のために。音訳は朗読とは違い、読み手の主観による感情や大げさな抑揚は必要とされず、情報を正しく伝えること、聞き取りやすいことが重要となり、一定レベルの技術が求められます。そのため、音訳機関のメンバーになるためには、2年に一度開催される音訳ボランティア養成講座、社会福祉協議会が開催。 の受講を条件にしています。また、市担当との情報交換を行う定例会や、必要に応じてリスナーとの懇談会、音訳機関メンバーでの勉強会をそれぞれ開催し、改善点などを話し合って音訳技術の向上に努めています。写真、勉強会の様子、改善点を話し合います、とあり、作業室でテーブルを囲み、メンバーが話し合っています。写真、終わり。情報は誰にでも公平であるべき。清瀬市公共観光物音訳機関が発足し、20年近くが経ちます。その当初から参加しており、現在代表を務めている小川貴子氏に、音訳業務のやりがいなどを伺いました。音訳は書いてあることを忠実に音声にするという使命があります。情報は誰にでも公平であるべきだからです。ですから、ある程度の技術や厳しさが必要ですが、メンバーに恵まれて楽しさの方が上回っています。それに、月に何度もあるわけではないので、気軽な気持ちで行っています。音訳機関では、参加されたらすぐに担当を持ってもらっています。どんどん読んでもらわないとうまくならないですから。メンバーみんなでサポートしていきますから、興味があればぜひ参加してほしいですね。音訳 CD は無料でご利用いただけます。再生にはデイジー再生機、または MP3 を再生できる機器が必要です。市ホームページでもデイジー版と MP3 版を公開していますので、そちらもご利用ください。また、視覚障害がある方だけでなく、高齢などの理由で司法などを読むのが辛いという方もご利用できますので、気軽にお問い合わせください。音訳者になりませんか？音訳ボランティア養成講座は、司法4月1日号でお知らせ予定です。音訳やアナウンスに興味のある方は、ぜひご参加ください。問い合わせ、秘書広報課、広報校長係、電話 042-497-1808。 9. 新小学1年生に義務教育就学時医療証を送付します。4分。平成30年4月から小学生になる子どもの医療証。平成30年4月から小学生になる子どもの医療証。現在、乳幼児医療証の交付を受けており、平成30年4月から小学校に入学する児童、平成23年4月2日生まれから平成24年4月1日生まれの医療証については、平成30年4月1日から義務教育就学時医療証、マルコ医療証に切り替わります。対象の方には、平成30年4月1日から有効なマルコ医療証を3月23日金曜日に普通郵便で送付します。マルコ医療証には所得制限があります。表があります。扶養親族などの数、所得制限限度額の順に呼びます。0人、622万円。1人、660万円。2人、698万円。3人、736万円。以降、扶養親族などが1人増えるごとに所得制限限度額に38万円を加算。表終わり。また、所得制限超過のため、マルコ医療証の対象とならない方にも、3月23日金曜日に、非該当決定通知書を普通郵便で送付します。なお、4月1日を過ぎても、マルコ医療証が届かない場合は、子育て支援課、女性係、電話 042-497-1808、 0479-497-2088 へご連絡ください。今回お送りする医療証は、新小学1年生の児童のみとなります。新小学1年生以外の方は、すでにお持ちの医療証を平成30年9月30日までご使用ください。ひとり親家庭等医療証、丸親医療証をお持ちの皆さんへ。現在、ひとり親家庭等医療証、丸親医療証の交付を受けており、平成30年4月1日から小学校に入学する児童がいる方で、4月1日以降有効な児童の医療証は、次の通り、課税世帯か非課税世帯かにより異なりますのでご注意ください。課税世帯の場合、4月1日以降有効な児童の医療証は、丸子医療証となります。今回送付する丸子医療証を医療機関などで提示してください。非課税世帯の場合、4月1日以降有効な児童の医療証は丸親医療証となります。丸親医療証に小学1年生となる児童の氏名を印字しています。対象の児童が医療機関などを受診される場合は、丸親医療証を提示してください。問い合わせ、子育て支援課女性係、電話 042-497-2088。 10、平成30年度狂犬病予防注射、4分30秒。狂犬病の予防注射は、毎年1回、4月1日から6月30日の間、受けさせることが義務付けられています。屋外会場と動物病院会場があります。屋外会場。日時。表の通り。4月5日木曜日のみです。場所、時間の順に読みます。児童センター駐車場、午前9時10分から9時40分まで。竹岡公園、午前10時20分から10時50分まで。能代地域市民センター、午前11時20分から11時50分まで。下宿地域市民センター、午後1時15分から1時45分まで。健康センター駐車場、午後2時10分から2時40分まで。なお、車での来場はご遠慮ください。表終わり。雨天などで中止する場合は、午前9時と午後1時に決定し、会場に掲示します。費用3650円。駐車料金3100円。駐車済表交付手数料550円。釣り銭のないようご用意ください。持ち物、申請書、裏面の問診票に記入済みのもの。動物病院会場、実施期間、4月1日日曜日から30日月曜日まで。表があります。病院、住所、電話番号の順に読みます。清瀬市1か所、清瀬獣医科病院、中里 3-77-5 042-493-5418 東久留米市5カ所、風間動物病院、中央町 2-6-50 042-453-8111 田中動物病院、東本町 4-9042-474-0533久留米動物病院、八幡町 3-3-12 042-477-3443どんぐり動物病院、下里 5-9-15
042-475-5562 山村獣医科中央町 1-3-1 042-471-6306西東京市一箇所本橋動物病院西東京市栄町 2-9-27 042-421-5449東村山市一箇所久米川緑動物病院東村山市栄町 1-36-86 042-392-0205今日終わり。会場以外や期間外に受けた場合は接種証明書を持参し、水と緑の環境課環境衛生係で注射済み表の交付手続きをしてください。問い合わせ、水と緑の環境課環境衛生係。電話、042-497-2099。ここまでは戸村典子でした。